説教 CD ナンバー276、本日のメッセージは再会と題して、2014年2月1日に持たれました礼拝説教です。話、遠山悦子。なお、マスターテープに起因するノイズがございます。ご了承ください。
日本の一人の男性にスパイの嫌疑がかけられ、その人が夜家族と寝ているところに数人の警察官がやってきて、その人を連行していったのです。連行されていくとき、その人は妻にすぐ戻るからと言い残して連れて行かれました。家には妻と生後3ヶ月の娘が残されたのです。その人は取り調べられ、裁かれて北朝鮮に送られました。数日後、今度は北朝鮮からシベリアに送られたのです。シベリアでは10年間強制労働に処せられたのです。そしてその後、その人はソ連に送られました。ソ連に来て、やがて40年になろうとしていた時に、ソ連という国がロシアという名前に改名され、政治体制が変わったのです。その時、その人は日本政府に手紙を出しました。日本に残してきた妻と娘が生きているかどうか調べてほしいという依頼の手紙でした。数ヶ月後、日本政府から返事が送られてきました。二人とも生きていますということでした。その時、その人は日本に帰るための手続きを始めたのです。ソ連時代には絶対にできなかったことなのです。そしてロシア政府から日本に帰ってもいいという許可が与えられたのです。そこからは日本のテレビ局が実録で取材を行っていました。その人を乗せた飛行機が日本の地に降り立ち、その後は電車でふるさとに向かうのです。ふるさとの駅では妻が待っています。すぐ戻るからと言い残したあの言葉から、実に50年という年月が流れ去っていたのです。20代だった夫婦は70代になっていました。生後3ヶ月だった娘は50歳になっていたのです。電車がふるさとの駅に着いて、電車の扉が開いて、そこから夫が降りてきました。夫の姿を一目見た瞬間、妻はハッと感激のため息をついた後、小走りに走っていって、二人で抱き合ったのです。その姿に、それを見ていた人たちがみんな涙したのです。出迎えの人たち、テレビ取材のスタッフの皆さん、私もテレビの前でとしておりました。これつい2年くらい前の話なのです。しかし事件そのものは年代からして朝鮮戦争の時のことであったであろうと思われます。確かに長年離れ離れになっていた愛する者同士の再会の場面は感動的だし、涙が誘われるのです。しかしこの地上のどんな再会の場面も、天における二人のアダムの再会の場面には及ばないのです。二人のアダムというのは、まず第一は人祖アダムです。そしてもうお一人はイエス様です。イエス様は第二のアダムとも呼ばれていて、第一のアダムが失敗したことを第二のアダムが 勝利したのです。聖なる清らかな美しい音楽が空中に響き渡る中、あがなわれた人たちが天の都に迎え入れられるその時、イエス様はアダムを抱きしめるために両手を広げて待っておられるのです。そこにアダムが進んでいきます。イエス様がこのアダムを創造し、このアダムが創造主に罪を犯し、そのためにイエス様のお体に十字架の傷が負わされたのです。アダムにとってイエス様との再会は実にあのエデンの園以来の再会なのです。エデンの園では毎日イエス様と顔と顔を合わせて交わりをしていたのですが、アダムが罪を犯したためにその交わりは断たれ、アダムはエデンの園を追われる身となったのです。アダムはこの地上で1000年近くも生きたのですが、アダムの人生は苦しい苦しい生涯でした。なぜならあらゆるところに自分の罪の結果を見せられたからです。花がしぼみ、木の葉が落ちる、動物が犯罪のために捧げられ、その命が取られる。またアダムの一人の息子は殺人者になり、一人の息子は殺されたのです。兄が弟を殺したのです。アダムは人間の死と初めて対面したのです。しかも自分の愛する息子です。その時のアダムの悲しみ苦しみはいかばかりだったでしょうか。アダムは罪の恐ろしさ忌まわしさを嫌というほど心と体で全身全霊で感じたのです。また死死孫孫罪が増し加わっていく。アダムがそれを注意すると、人々はあんたのせいでしょ、あんたが悪いんだとアダムを罵りあざけるのです。このようにアダムの人生は良心の呵責に耐え続けた生涯であったのです。確かにアダムは罪を犯しはしたけれども、彼はその罪を悔いて真心からの悔い改めをしたのです。そしてアダムは来たるべく救い主の功績に頼ったのです。アダムは毎日家族を伴ってエデンの園の入り口で神様を礼拝したのです。そしてアダムは天の都の入り口に立ったのです。自分の目の前にイエス様が自分を抱きしめるために両手を広げて待っておられるのです。アダムは進んでいきます。その時アダムはイエス様の御手に残酷な釘の跡を見て、その胸には寄りかからず恥じ入ってイエス様の足元にひれ伏したのです。そしてアダムは叫びました。ほふられた子羊こそは栄光と誉れと賛美とを受けるにふさわしい方ですと。その時イエス様はアダムを優しく抱き起こされて、ご覧なさいと。アダムがそのところを見たら、なんとそこにエデンの園があったのです。アダムにとって懐かしい懐かしいエデンの園です。罪を犯す前、毎日イエス様と交わっていたところ、自分が手入れした木、花々、実を集めた木々、枝を整えたブドウの木、どれもこれも懐かしい懐かしいエデンの園です。 そしてあの時よりもさらに美しくなったエデンの園が今自分の目の前にあるのです。アダムは、わあ、これ現実なんだと思ったのです。その時イエス様はアダムを命の木のところに導いていかれ、輝いて実っているこの命の木の実を取って食べるようにとおっしゃったのです。その時アダムが周りを見渡したら、なんとあがなわれた大群衆、アダムの家族が立っていたのです。それを見たアダムはあまりの感動感激に、自分の頭にかぶせられていた輝く冠を脱いで、それをイエス様の足元に投げ出して、その時アダムはイエス様の腕の中に胸の中に飛び込んで強く強く抱き合ったのです。この二人のアダムの再会の場面を読むとき、瞑想するとき、私は涙なしではいられないのです。今日は絶対涙を流さないで話すと心に決めてまいりました。しかし私たちがこの地上で感じる感動というのは非常に小さなものなんですね。そのとき私たちはこのあがなわれたアダムの家族の中に立つのです。そして自分のこの目でこの二人のアダムの再会の場面を目撃するのです。そして私たちもあがなわれた群衆と共に昇和するのです。ほふられた子羊こそは栄光と誉れと賛美とを受けるにふさわしい方ですと。なんと感動的な天における二人のアダムの再会の場面ではないでしょうか。皆さん、その時皆さんはこのあがなわれたアダムの家族の中に立ちたいとお思いになりますか。もちろんですよね。もちろんです。願いを起こさせてくださった神様が必ず実現に至らせてくださることを信じましょう。そして主にあって希望は失望に終わることがないのです。このあがなわれた人たちの中には、死んでよみがえってそこにいる人たちもおれば、また死を見ずして天に移された人たちもいるのです。御座の前の水晶のように透き通った海、あの日の混じったガラスの海、神の栄光でまばゆく輝いているところの上に、獣と獣の像とその名の数字とに打ち勝った人々が集まっているとあるのです。この人たちこそが死を見ずして天に移された人たちなのです。私たちも生きてキリストのご再臨を迎えられる時代に住まわせていただいています。それだから私たちも天に移されるための準備をしていかなければならないのです。何をどうしたらいいのでしょうか。御言葉は私たちに悔い改めるようにと訴えています。使徒ペテロは自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさいと言っています。使徒行伝 3-19 です。悔い改めとは罪を悲しみ罪から離れることであるとあるのですが、しかし人は罪の恐ろしさを知らない限り罪を捨てないし罪から離れないというのです。例えば 私たちが毎日の生活の中で愚痴を言っていたとしたならば、この愚痴を言うことが罪であるということを知らなければ、その罪の恐ろしさもわからないのです。だからいつまでたっても愚痴を言うことをやめないし、言い続けるというのです。また他の人の陰口悪口を言っていたとしたならば、それが罪であるということを知らない限り、その罪の恐ろしさもわからないのです。だからいつまでたっても他の人の陰口悪口を言うことをやめないし、言い続けるというのです。だから私たちは神様の御前に自分の罪の恐ろしさに気づかせてくださいと祈らなければならないのです。私たちは毎日自分の弱さに、罪に、サタンに勝利するために戦っていかなければならないのです。時にその戦いは激しい戦いとなることがあるのです。ある時私はある出来事のゆえにどうしても許し得ない人がいたのです。そのことが思い浮かぶと嫌になって心が乱されるんですよ。頭ではわかるんです、許さないといけないということ。なぜなら御言葉には許してやれ、そうすればあなたも許されるであろうですよね。わかるんですができないんです。祈るんですができないんです。もうそうなったら致命傷ですよ。骨までも枯れる状態でした。そんな時青年への使命という本を読んでいたら、その中に神様は決意する魂を祝福されるとあったんですね。私が抱えている問題とこの文章と何ら関係のないように思えるのですが、どうしてかその日この文章が私の心に迫りくるんですよ。そこで私はもう何はともあれとにかく決意することにしたのです。神様、私この何々さんを許しますという決意です。そしてその後すぐ、だから神様お願いです、私が許せるようにどうぞあなたが私を助けてください。そしてその後一つの御言葉にすがりついたのです。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない。神様、私からこの妬む心を取り除いてくださいと。これ夜寝るまでですよ。いや夜中に目覚めたらすぐです。なぜならそのことが思い浮かぶと嫌になって心が乱されるので、思い浮かばないように、思い浮かぶ前に御言葉と祈りで自分の心をガードしなければならなかったのです。朝目覚めたらすぐです。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない。神様、どうぞ助けてくださいと。朝ごはん作っている時もです、いただいている時もです、片付けをしている時、掃除をしている時、洗濯をしている時、道を歩いている時、車を運転している時、買い物をしている時、もう四六時中です。そんな日が2週間続きました。2週間経った時にそのことが思い浮かんできても心が乱されないんですね。平静なんです、静かなんです。神様は2週間ではけりをつけてくださいますよ。というと今皆さんの中の幾人かの方々の心の中に反論する思いが起きていると思います。そうです、本当なら2週間なんてかからないはずですよ。なぜなら主の預言者はあなたの心が柔和であるならば問題5分で解決するとあるのですから。 しかしそれでもね、2週間ではケリをつけてくださいますよ。その時私が教えられたことは、そのような類のものは通り一辺倒の祈り方では絶対に勝利できないということでした。それこそ相当に次ぐ相当をもって当たらなければならないということでした。使徒パウロも言ってますよね。あなた方は罪と取り組んで戦う時にまだ血を流すほどの戦い、抵抗をしたことがないと。もし私たちが、あの出来事はあの人が悪かったんだ、あ、先ほどの聖句はヘブルの 12-4 です。もし私たちが、あの出来事はあの人が悪かったんだ、あの人が私の心をこんなにも傷つけたんだから、私があの人に対してこのような思いを持つのは当然だというふうに、罪に対する言い訳正当化、罪に対する理由付けをして罪を温存していたならば、その罪は私たちの命取りになってしまうということです。初代文集の150ページに、すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、すべての悪い言葉や行為に勝利するのでなければ、誰一人慰めに預かることができないとあるんですね。慰めというのは後の雨のことです。だから神様おっしゃっているのです。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって、悪との戦いの勝利者にならなければならないと。大曹洞の芸の141ページです。また時に私たち自分の言葉や自分のちょっとした不注意な行為によって人様の心を傷つけることがあるんですよね。そういう場合、傷つけたと分かったならば早めにお詫びをすることです。ある時、あ、これ私が保育園に勤めさせていただいていた時のことですが、ある朝一人のお母さんが3歳の息子さんの手を引いて登園してこられ、保育園玄関にお立ちになったんです。それを私が出迎えたのです。私はまずお母さんに、あ、おはようございますと挨拶をした後、続いてその息子さんに挨拶をしようとこうかがんだんですね。そしたらその日のその子の服装がもう全くおじさんに似ていたんですよ。七分のズボンを着て、上着もそれに合わせたのか、もうとにかくおじさんそのものだったんですね。かがんだ瞬間、そのことがここに入ったんですよ。その時私はその子に挨拶をしたんです。おはようございますおじさんって言葉が自分の口から転げ落ちていったんです。その後私は悩みました。全身の活力が体から抜け落ちる思いでした。どれぐらいの時間悩んだか分かりません。あと15分で職員礼拝が始まるという時間になって、神様は私の心に一つの御言葉を思い起こさせてくださいました。祭壇に供え物を捧げようとするとき、誰かがあなたに対して恨みを抱いているということが分かったならば、その供え物をそこに置いておいて、まず行ってその人と和解をしなさいということでした。そうだ、職員礼拝が始まる前にお詫びをしようと思いました。そこで私は先ほどのあのお母さんの家に電話をかけました。何々さん、先ほど息子さんのことをおじさんと呼んでしまって申し訳ありませんでしたと。そしたらそのお母さんびっくりされてね、 まさか保育園からそんなことで電話がかかってくるなんて思ってもいなかったのでしょう。いやーもうそんなことで。しかしこちらはお詫びをしたら、あの不安、両親の呵責なくなりますよね。当然のことながら、私はあの息子さんにもお詫びをいたしました。もう一つ話すことをお許しください。安息日の教科研究の時間でした。その日私はそのクラスの司会役を担当させていただいていたのです。そのクラスにはお年寄りの方も何人かいらっしゃいました。その日そのお年寄りの方々も一生懸命お話をお聞きくださって、これまで一度も発言などされたことのない一人のお年寄りの方がその日初めて発言をされたんです。それに対して私の目の前に座っておられたもう一人のお年寄りの方が小さな声で何かおっしゃったんですよ。クラス全員には聞こえていなかったでしょう。何とおっしゃったかというと、トーヤヤマトナティと言われたんです。ご存知ですか、その言葉の意味。トーヤヤマトナティ、シナの話をしたらヤマトの話になったというわけですよ。つまり話が本筋からずれた時に使う言葉なんです。私はその方のその言葉がおかしくって笑ったんですよ。そしたら結果的にこの方の発言を私が笑った形になったんです。教科研究を終えて私は座席に戻ったんですが、そのことが気になるんですね。あの方の心を傷つけたんじゃないんだろうかと。そこで私はあの方の表情を見て、傷ついた表情をしておられたらお詫びをしよう、またそうじゃなかったら知らんふりしようと思いました。そこで座席からあの方の表情を伺い見ようとしたのです。しかしどんなに見ようとしても見れないんですよ。でも心は不安なんです。その時神様は私の心にはっきりとおっしゃいました。相手が傷ついていようが傷ついていないがにかかわらず、今あなたの両親が痛んでいるのであれば行ってお詫びをしなさいということでした。そのような考え、そのような思いは私の中にはなかったのです。わかりました、礼拝終わったらお詫びをしようと思いました。なぜそう思ったかというと、もう時間が間もなく説教者の方やまた執事の方が礼拝のために登壇する時間になっていたからなのです。その時またあの御言葉、祭壇に供え物を捧げようとする時というあの御言葉がスーッと思い浮かべさせられたんです。そうだ、礼拝時間中こんな不安な思いで過ごすよりは今急いで行ってこようと思いました。そこで私は急いでその方のところに行って、その方の足元に座って、その方の両手を取って、何々さん、先ほど何々さんが発言された後私笑ってしまって申し訳ありませんでしたと。そしたらその方何にも気にしておられなかったんですね。しかしお詫びをしたらあの不安はなくなって平安が戻ってきますよね。1844年の再臨信徒たちは、彼らはもう間もなくイエス様がおいでになるということを信じていたので、あそこの木陰、こっちの木陰に 2、3人ずつ集まって、お互いに罪を告白し合って神様に祈りを捧げていたというのです。そしてイエス様はそれを非常にお喜びになったとあるんですね。イザヤ書の御言葉を見てみたいと思います。イザヤ書55章6節7節です。 あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を訪ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ。主は豊かに許しを与えられる。イエス様が天の至聖所におられ、私たちの祈りをお聞きになり、私たちのために取りなしをしておられる今、私たちは自分の罪を悔いて、告白によってその罪をイエス様のもとに持っていき、罪から離れていかなければならないのです。続いてカンナンからエイコーへの御言葉を見てみたいと思います。カンナンからエイコー上336-337ページです。妬み、悪意、邪推、悪行、貪欲などはクリスチャンが永遠の命を目指す競争に勝利するために捨て去らなければならない重荷である。我々を罪に陥れ、キリストの御栄を汚すような習慣や行為は皆どんな犠牲を払ってでも捨て去らなければならない。天の祝福は正義の永遠の原則を犯している人に与えられることはない。一つの罪でも心に抱いているならば、品性を堕落させ他の人々を誤った道に陥れるのに十分なのである。罪を捨て去るためにどれほど熱心にならなければならないことだろう。もう一つ私たちがやらなければならないことがあります。それは神様が今の時代私たちに与えておられる真理を知的に霊的に理解をするということです。神様はいつの時代でもその時代その時代の真理を人々にお与えになるのです。そして人々がその真理をどう扱うかによってその人の運命が定まるのです。ノアの時代にはノアの時代の人々への真理があったのです。ところが当時の人々は神様から送られたメッセージを拒んだために、ノアの家族以外は洪水でもって滅ぼされたのです。アブラハムの時代にはアブラハムの時代の人々への真理があったのです。ところが当時の人々も神様から送られた真理メッセージを拒んだために、ロトとロトの妻と二人の娘以外はソドムの人たちは天からの火で滅ぼされたのです。キリストの時代にはキリストの時代の人々への真理があったのです。ところが人々はキリストがメシアであるという真理を拒んだために、イエス様はおっしゃいました。お前たちの家は見捨てられるであろうと。神様からそのような宣告を受けるとはなんと悲しいことでしょうか。この終わりの時代に生かされている私たちにも神様は私たちへの真理、つまり現代の真理をお与えくださっているのです。大曹堂の芸の360ページを見てみたいと思います。非常に重大であるために中空を飛ぶ聖天使たちによって述べ伝えられたと表現されているほど重要な警告を、これは皆さんご存知の黙示録14章の三天使の使命のことです。非常に重大であるために中空を飛ぶ聖天使たちによって述べ伝えられたと表現されている重要な警告を神が人々にお送りになるとき、神は理性を持つ者がすべてこのメッセージに耳を傾けるように求めておられる。 獣とその像を拝むことに対して宣告されている恐るべき裁きについて知るとき、誰でも皆、獣の因とは何か、それを受けないようにするにはどうすればよいかということを学ぶために熱心に予言を研究するようになるはずである。しかし大部分の人々は真理を聞くことから耳をそらし、作り話へと向かってしまう。使徒パウロは終末の時代を予見して、人々が健全な教えに耐えられなくなると言明した。その時がちょうど到来している。多くの人々は聖書の真理を好まない。なぜなら真理は罪深い世を愛する心の欲望を妨げるからである。そしてサタンは彼らの好む偽りを提供するのである。サタンは真理に対抗して偽りを提供してくるというのです。これはセブンスデーアドベンチスト教会も決して例外ではありませんよ。今日時に私たちの耳に、日曜休業令はアメリカでは起きるが日本では起きないなど、中保者なしに立つということはないなど、またこんな罪深い人間がこの地上で品性が完成され完全になるなんてありえないなど、罪が除去されるのはキリストの御再臨の時なのだなどなど、このように神様の御言葉から外れた偽りの教えの風が教会の中で吹いているのです。そして人間の性質はそのような偽りの教えを受け入れやすいんです。なぜならそっちの方が楽だからです。人間には罪のままで救われたいというそのような性質があるのです。だから多くの人々が、大部分の人々がそっちの方を信じるというのです。そしてもし最後までそのような偽りの教えを信じ通したならば、神様ももうそのままにしておかれるというのです。次の御言葉ご覧ください。テサロニケ第2の手紙2の12です。そこで神は彼らが偽りを信じるように迷わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいた全ての人を裁くのである。私たち決して偽りを信じる必要はないのです。次の御言葉ご覧ください。大曹統の芸の359ページです。キリストの御言葉によって弟子たちに将来がはっきり示されていたように、我々にも将来のことが予言の中にはっきり示されている。恩恵期間の終わりに関係のある出来事と悩みの時のために備える働きとがはっきり示されている。続けてお読みいたします。しかし多くの人々は全然啓示を受けなかったかのように、これらの重要な真理を理解していない。サタンは彼らに救いに至る知恵を与えるような感化をことごとく奪い去ろうと伺っているので、彼らは悩みの時に備えができていない。だからどんなお偉い先生がいようとも、それが神様の御言葉から外れていたならば、それは真理ではなく偽りだということです。私たちの信仰の基準は神様の御言葉であり、御言葉にこう書かれている、これが私たちの信仰の姿勢なのです。最後までその姿勢を貫き通していきたいと思うのです。 そうするときに御座の前の水晶のように透き通った海、あの日の混じったガラスの海、神の栄光でまばゆく輝いているところの上に立たせていただいて、自分を救うために十字架におかかりくださったイエス様、自分のために取りなしをしてくださったイエス様にお目にかかることができるし、また二人のアダムの再会の場面を目撃し、また長年離れ離れになっていた愛する者との再会を喜ぶことができるのです。私たちの希望に喜ばしい実が結び、信仰が現実となって、祈りが賛美に変わるその日を待望しつつ、主にあって前進していきたいと思います。皆さんの上に主の祝福を心よりお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。